火薬の船引きです、この金で買えない火薬についてという、お話をこれから1時間に動くわけですけれども、最初に、パネルの方々をご紹介いたします。一番、こちらから、宗教学者といいますか、非常にマルチなので説明しづらいのですけれども、上島慶子さんです。それからお隣が、作家の島田雅彦さんです。そして、その向こうが、なんと説明したら脳について研究者でいらっしゃいます茂木健一郎さんです。そして、私が文化人になっております船引武雄です。このパネルを、考えましたとき、最初に、タイトルを示唆してくれたのは、島田さんで、金で買えない快楽ということについて話したらどうかと言ったわけですね。で、その発想のもとは、実は茂木さんが、このところずっと、展開なさっている、思想の研究の中にあるようなんですが、僕はその時に直接的にはこれは何度も金で買えると言っている堀江社長に対してのアンチテーゼかなとちょっと思ったんですね。実はその、堀江社長というのは、私の学生でして、堀江君なのですが、前に島田さんと、お呼びして、シンポジウムを開いたこともあります。島田さんは、ことについて、一つ違う面から快楽について、言っておかないと、何でも、快楽というのが金で買えると思われて困ると、それを、まあ、私の、教え子への批判も含め、私に投げかけたのかなと思ったんですね。で、そのあたりからちょっと聞いてみたいんですが、しかし、このタイトル快楽というのが金で買えないというのだけれども、例えばその800億で、日本放送フジテレビを買おうとしている人の快楽というのは、あれは金で買ってる快楽なのか、実はそうではないのかという、快楽に関してはどうしても金の話が、付きまといますので、そこをまずちょっと対峙してみようと思うんですけれども、島田さんどうですか。私はそのように誤解したのか、島田さんが金で買えない快楽についてと言ったとき、何でも金で買えるという背景の風潮を批判するという意味で島田さんは考えたんだなと思ったんですが、それは僕のなんか浅読み。
いや、まず最初に持たざる者 の、 嫉妬というか、そういうものが あると思いますけど、巻き惜しみですかね。だから人間は一生のうちに味わえる快楽っていうのが決まっていて、それは800億使おうが800万円使おうがあまり変わらない。何しろそれは脳みそが作り出すものなので、まあだからその800億の使い道って言ったって私の頭には思いつかないので、まあそれこそ企業を買収するとかね、まあ5個ね買うとかですね、仮装にするときに看護犬にその札束を入れて一緒に燃やすとかですね、その程度のことしか、ことしか思いつかないということもありますね。まあ、だから一方でその堀江社長のような人たちというのは、まあ、そのアメリカ的なその金儲けの方法を、まあ、律儀に踏襲しているという感もありますけど、まあ、そのアメリカのビジネスマンのやり方を見ていると、まあ、その金儲けそのものが快楽だと、
そう
ね、という感じですよね。いかに合理的に金を稼ぐかということにかける情熱っていうのが、まあ、ほとんど昔はそのキリスト教の信仰にかける情熱みたいなものだったかもしれないけど、まあ、同じような情熱を持って金儲けをしているっていう、まあ、資本主義は一番世界で信者の多い宗教だっていう言い方をすればね、そういう類のものなのかなとは思います。
金 金ができたらどんな快楽を得られるかって言って、いやそんなことはないよっていうのは貧乏人のこう金を持ったことがない人の言い草かなと思うんだけど、例えばなんかビル・ゲイツが日本に来るっていう時に、まあ、日本側の受け入れのスタッフとしては、ビル・ゲイツ様はどういうのを食べるんでしょうって言ったら、向こうからハンバーガーって言って、そんなわけないだろうと、もう一度聞いたらハンバーガーっていうので、その控え室にこうハンバーガーを山とこう積み上げてたら、やっぱりそのハンバーガーをこう食べてたと。で堀江君もなんか、社長日記というのをやってるんですが、見るとなんか食べることしか書いてなくて、せいぜい、1年に1回しか食べない冬料理を3日連続して食べてるとか、まあ、その程度ですよね。だからそもそも金で買えない快楽についてとタイトルをしましたが、金で買える快楽があるのかと。そのあたり上島さん、むしろ上島さんは時々金を失う快楽をやってらっしゃいますよね。あの僕は、まあ、先ほど控え室で話したんですけど、年収の上下動が非常に激しくて、200万円ぐらいだったり1億円になったりとか、こうすごい変動が大きいんですけども、僕はのやっぱりその年収が200万ぐらいになった時に思ったのは、その何て言うんでしょう、お金のことばっかり考えるようになるわけですね、毎日毎日。でそれが例えばお金があるときはお昼にそのすき焼きでなんか5000円ぐらいのすき焼き食べようが牛丼食べようが、まあ、同じだったのが、いつもなんかこう頭の中で何となく考えて、でお金が入ってきていいのはその何にも考えないで済むってことなんですけど、もうちょっと普遍で言うと、その我々はその彼に対して喜びですね、快感に対して非常に鈍感になっていて、コナット・ローレンスっていう人はずいぶん前に書きましたけど、その快感に対しては非常に鈍感になっているけれども、末梢的なちょっとした不快なことに関してものすごく鋭敏になっている。我々社会はどんどんどんどんそういうふうになっていくんだっていうことを書いてたんですけど、やっぱりね、そのお金が入ってきて、お金が入ってきて細かいことを気にしないでやれるっていうのはこんなに楽なのかと、一年おきぐらいに僕はその繰り返しなんだけど思いますね。その場合はあれですよね、お金について考えなくてもいいという、でもそもそもなんかお金について考えなきゃいけなくなってるってどうしてですかね。まあ、よく言われるけれども、私は人類学者として比較的いわゆるこう未開社会というところを調査したものですから、例えば何て言いますか、服といっても、男の人は、ペイソをですね、ちまきのようにくるくるっと葉っぱで巻いてるだけみたいな、そういう人たちで、まあ、お金は基本的にないんですよね。とするとやってることは働くとか生きるとか、まあ、そういうようなことで、そこのお金が介在しないと、もちろん歴史の辛さだの何だのはあるんだけれども、ややこしさから解放されてますよね、もともとがね。まあ、快楽っていうと、まあ、エピキュロス、エピキュリアンって言いますよね、快楽主義者のこと。エピキュロスはその、3つのその苦痛っていうんですけど、その食べる、なんか飲む、それからその寒さを防ぐ、まあ、この3つなんですけど、これがない状態はもう快楽っていうふうにも言ってるんですよね。 お酒は不快なの？
いやいや、お酒は人間の最低限の快の条件として、まあ、物が食べれて、喉がの渇きが癒せて、そして寒さから逃れられれば、まあ、それでも十分快の状態であるということを言ってるわけで、ですからそういう意味では我々にとってはその3つは昔ほどきつくはない条件なんですよね。だから先ほど島さん言ったように、そのお金がたくさん入ってきたからといって貝の絶対量は全然増えないって気がするんですけどね。
でも貝っていうのと、もうちょっと具体的なその貝楽っていうのは違うのかなと。例えばちょっと言葉の問題だけれども、不快ではない、まあ、心地よく生きてるっていうのと、もう少しこう強烈な体験みたいなのがあります。もし同じことを聞きたいんですが、その失う快楽をやってらっしゃるじゃないですか。私の方からちょっとご紹介します。上島先生はですね、上島さんは宗教学なんですけれども、同時に競馬学も専攻していらっしゃいまして、一度はすごかったんですよね。
15年か20年ぐらいはテレビの解説とか、新聞の連載とか、たくさんいろんな仕事やってて、まあ、それが
大学教授って仕事よりも比重がだんだん高くなって、でこれはまずいって言って98年に辞めたんですけど、全部。でもその時にやっぱり感じたのは、というか僕は最大の快楽は何かって、この4人で多分みんな違うと思うんですけど、僕はやっぱりギャンブルの快楽っていうのは非常に大きくて、でそれはどういうことかっていうと、やっぱり最大の喜びと最大の苦痛がですね、同時に魂を襲ってくる瞬間があるっていう。だから、あ、この馬券が当たれば、あ、1000万がもうすぐ3分後に入るなと思いながら、でも、この大切なお金がなくなったらどうしようっていうことね、いつもこう、せめぎ合ってる自分がいるっていうことが、まあ、これ恋愛でもそうですけど、恋愛でも自分を失ってしまうかもしれないっていうのと、彼女を失って、ね、得られないかもしれないっていうのとも、自分が最初の彼女を得て喜びを得られるっていう、その2つが同時に起こるから喜びが大きいわけで、やっぱりその対象は何であれ、僕はやっぱりギャンブルだと分かりやすいんですよ。お金がもう紙切れで、紙切れだけど、成果としては1000万とか2000万とか入ってくるわけだから。
そのなんか新聞の一面を飾ったときは いくら取ったんですかね。
1万円の馬券買って700万になった。
700万円。その時は、じゃあ、快楽、その前までは快楽だったけど、700万取った時は、別に、
いや、嬉しかった。
そうすると、まあ、なんかいくつかのことが出てきましたが、と言って、雑に茂木さんに振るんですが、人間が持っている、生きているという状態、それを安定的に保つという。まあ、それは心地いいことなんだと言いながら、それは多分こうやって快楽って語ることとはちょっと違うますよね。じゃないと、その芸術であるとか、その博打であるとか、恋愛であるとか、権力であるとかね、それは単にこう生きて暮らして眠ってっていうのとはだいぶなんか強度が違う瞬間ですもんね。
だから結局快楽ってのは文化ですから、いや文化だってことは、例えば子供がお腹空いてご飯もらったら嬉しいとか、そういう単純なものから、あるいはその所有するっていう快楽までね、その、まあ、堀江さんの場合はその所有するって快楽にアディクトしてるわけだけど、それなんかその単純、意外と単純なものから、それからすごく複雑なものまでいろいろあって、で複雑なものってのはどういうふうに複雑になっていくかっていうと、例えば今上島さんが言われたその不確実性の問題ですよね。これは今、神経経済学って形で新しい分野になりつつありますけど、要するに人間は不確実性にアディクトするんですよ。これは恋愛もそうだし。要するに相手が自分のこと好きかどうか分かんないって時一番なんか燃えるわけでしょ。あと、まあ、ギャンブルなんか意外と分かりやすい不確実性ですよね。当たるか当たらないかっていう。でもね、考えてみたら生きているってことは、要するに不確実性に囲まれて生きてるってことですから、要するに、早い話が1年後自分が生きてるかどうかも分かんないわけだから。それどころか明日生きてるかどうかも分かんないわけで、要するに生物が生きている状況を一言で言えば不確実だってことなんですよね。だから結局快楽もその不確実性ということを前提に、まあ進化してきた脳内の文化ですよね。でそれ考えるときにやっぱりダイナミクスが重要で、上島さんさっきおっしゃったその同時にその当たるかもしれない、あるいはその大金を失うかもしれないっていうそのダブルバインドな状況があるっていうのも、これ一つのダイナミクスなんですよね。だからその私の視点からすると、おそらくその資本主義社会ってのは人々に子供っぽく振る舞うことを、まあ強制するわけですよ。その方が経済システムにとってはまあ有利だから。つまりアメリカ人が子供っぽいってのはそれは当然で、要するに大量生産したものって買ってほしいから、要するに欲しい欲しい欲しいっていうそのね、快楽、すごく単純な快楽原則をまあ発揮してもらった方がいいわけですよ、企業にとっては。
ちょっと難しくて、まず、ダブルバイドっていうのは、どういうんですか？
ダブルバイド、要するにだから当たるかもしれない、あるいは外れるかもしれないっていう。
当たるかもしれないことと
外れるかもしれないっていう、それをダブルバインドですよね。
2つに強く自分が縛られる。
同時に縛られてる
状況ですね。
だからそういう複雑な文化を楽しむことができる人もいるんだけど、一方ででも今の経済システムが求めている人間類型ってのは意外と単純な子供っぽい。要するに欲しい欲しい欲しいって。子供がね、その所有に対して持ってる欲望ってのはものすごい強いですよ。見てればわかるけど、子供が何か自分が欲しいものをもらえなかった時の悔しがり方っていうか、地残踏んでる感じってすごいでしょ、プリミティブな感じって。でもああいうところになんか、おそらく堀江さんの原点もあるわけですよ。で、そういう振る舞いを強制するような システムなんですよ、経済、あの資本主義っていうのは結局。だからそういうふうにしてくれないと商品も売れないし、サービスも売れないし。ちょっと僕、あの、一言だけ言いたいんですけど、あの、イギリスにね、あの、いやいや、一言、あの、イギリスにジョークがあって、あの、オックスフォード大学出たやつは、あの、世界が自分のものだと思うって言うんですよ。で、ケンブリッジ大学出たやつは、世界は誰のものでも構わないって思うっていう。それどういうことかっていうと、あの、オックスフォード出た人ってなんか、政治家とかさ、高級官僚とかさ、企業、あの、経営者とかになるわけ。で、ケンブリッジ大学ってのは、その、自然科学がどっちかって強くて、まあ、ノーベル賞を取るような人がいっぱいいるわけですよね。で、その、なんていうか、自分が世界を支配したいっていう、なんかその、ポゼッションのね、欲望に囚われてる人ってのは、どうもオックスフォード系で、で、まあ、世界が誰もだっていいよ、別になんか、なんか、自分が楽しいことやれればっていうのが、まあ、ケンブリッジ系なんですよね。で、僕はその、今なんか、意外とその、日本って、まあ、ライブダウンもそうなんだけど、その、剥き出しの所有の欲望とかを意外となんか、肯定的に語る文化があって、まあ、中村うさぎなんかもそういうふうに、まあ、本人が意識しているかどうかは別として利用されているわけだけど、だけど僕はその世界が誰もでも構わないっていうね、その、そういうちょっと、なんていうかな、痩せ我慢じゃないんだけど、そういう美意識っていうのは僕は大切だと思ってまして、で、大阪島田さんが言われたかったのはそういうことなんじゃないか。要するに江戸時代になんかその、すごく貧乏な人でもちょっとなんか、あの、朝顔を見ながらちょっとね、泣き水でもして、それで、ああ、涼しいなっていうような快楽は別にそれを所有してなくたってできる快楽でしょ。僕はそっちの方がその快楽の文化としては高度だし、そういう方向に進めていかないと、あんまり面白いことにはならないんじゃないかなっていう気がするんですよね。
今のところにちょっとコメントを一つして、それで島さんに伺ってみたんですが、多分ですね、堀江君は所有の欲望じゃないですよ。そうじゃなければ、だってもう何百か何十か持っているんだから、あとは遊び暮らしたっていいんだけど、今なんかまさに不確定性のただ中に自ら入っていって全部失っちゃうかもしれないわけでしょ。あの子あれが好きでやってる、
ね。うん、あ、そうそう、それで、いや、だから、要するにその不確定性が所有ってことに向けられてるわけですよね。いや、だから、何が言いたいかというと、僕は、例えば僕なんかは、どっちかっていうと、あの、自分が例えば科学革命ができるかどうかってことにしか興味なくて、あんまりなんかその、企業を所有するってことに興味ないわけですよ。だから、例えば僕は、あの、ずっと僕なんか意外とクラシック離れてたんだけど、最近ちょっとクラシックまた聴き始めて、なんかそのバッハとか聴いてるとすごくいいわけですよ。で、あの曲が、その、俺は他の人が作ったのを聴いてるわけですよね。でも自分の中からこうやって作曲して、あれが出てきちゃうってすごい快楽だよ。だって、ああ、出ちゃったよ、みたいなさ。で、そういうことがどのようにしたらできるのかなっていうのは興味があるんですよね。やっぱりだからその不確実性って言ってもいろんな不確実性があって、その、何かその文化的なクリエーションをしたいっていう人が、じゃあどうやったらいい作品ができるかっていうところにはものすごい複雑性があって、不確実性があってね。それは企業買収とかそれも不確実だって言えば不確実だけどさ、どっちかというと僕はまあ、わかりやすいなって感じがまだするんだけどね。
いや、そこでとどまるの仕方ないんだけど、いや、そうじゃなくてね、やっぱり放送とメディアの関係とかそういうのを壊して新たなものを作りたいというのが、行くかどうかわからないんだけど、少なくとも彼はそうでね、社長になりたいのではない。まあ、それはと言ってだから、例えばフジテレビに社長になっても、それで止まらないと思う。その次に何か別のものを加えて、また作りたいと思っているので、例えば野球のプレーグチームのオーナーになりたいと思ったときに、彼は12球団 のオーナー会議の一員になるということが目的ではなかった。で、むしろ彼は、なんとか谷さんの方はそういうタイプの、まだ古い人で、自分はそうではないと、むしろああいうオーナー会議みたいなのが支配していること自体がおかしいというのが彼の主張、スラットをね。
いや、もうちょっと、いや、僕で見てよ、堀江さんを批判してるわけじゃなくて、ただその時にその、なんていうかな、要するにそれグローバリズムの問題につながっていっちゃうんだと思うんですよ、僕。要するに、そういうシステムをいじって、なんかその、まあ、プロ野球でもいいですよ、あるいはその、フジテレビでもいいんですけど、システムをいじってなんかそういうことを、まあ、変えていくことに興味があるタイプの人と、やっぱりもっとなんかもっとプライベートななんかその、なんていうかな、体験のところで喜びを感じる人がいて、やっぱりそれはベクトルが違うんですよね。だからさっき言ったその、ケンブリッジ出た人は世界が誰もでも構わないっていう言い方っていうのは、それは局所的なその自分の経験に埋没してるって意味で言ったんじゃないんですよ。それはもっと別の回路で、まあ、島田さんさっき神とか言ったけど、そういう普遍的なものに直結してるっていう直感があるから、あるいは確信があるから、その現実のプロ野球機構とか、 そのライブ、なんかフジテレビのその組織とかそういうものにはあんまり興味がない。まあ、それはプラクティカルな意味で重要だけども、それよりももっと強烈な、まあ別の言い方をすると快楽があるっていう確信を持ってる人は僕はいると思うんですけどね。
わかりました。ちょっとこの問題は少し、伏流水のように、眠らせておいて、また後で吹き出たということにしました。それで、森さんから多分、島田さんへの問いかけがあったと思いますけれども。
まあ、今の話をもうちょっとこの、砕けて考えると、まあ、800億、ここに積まれても、まあ、すごい面積しとると思うけど、まあ、一生かかっても使えないでしょうね。まあ、一応遊んで暮らせる金額を、まあ、人によって違うだろうけど、まあ、3億ぐらいあれば、まあ、大丈夫でしょう。だから、これを何に使うかっていうことで、次に頭を悩ませなければいけない。まあ、だけど、このまま、うまいもの食ったら800億も食えないんで、で、まあ、現金のまま取ってても使い勝手悪いので、まあ、例えば、絵画を買うとかね、会社を買うとか、まあ、それが多少のそのリスクを伴っている博打であれば、まあ、そこに快楽が生まれるからっていう使い方を、開発していると、まあ、船口さんも考えていらっしゃると思いますけど、まあ、確かにその博打的なその不確実性っていうのは、古代からずっと人が辿ってきたことだと思うんですけど、まあ、自然との関係だと思うんですよ。だから古くはその狩猟採集民っていうのは、その今日の、食べる肉が取れるかどうかわからない不確実性の中で、まあ、暮らしていますよね。で、まあ、もう少しじゃあ生活安定したいなと思った人たちが、まあ、きっと農耕を始めて、そこにまあ文明が生まれると。まあ、農耕は自然 の人工化ですよね。でも、それでもやっぱり異常気象とか起きるわけだし、洪水とか起きるわけだから、自然を相手にしていることの不確実性というものは避けて通れない。まあ、その中で、まあ、じゃあどういうふうに蓄えていくかと。まあ、蓄えがあれば、それだけ確実性は増すという考え方で文明は進んできたかもしれない。でもふと、西部の堤、会長を見ていると、一族はどうやらその お父さんが残したその莫大な財産を子供たちが徹底的に守ると、私有財産を死守するという家訓のもとでやってきたようですけれども、でも結局それを やった挙句にあんなことになってしまったと。まあ、このままやると失うかもしれない。まあ、だからやっぱり確実なものはなかったねと言って、我々は、まあ、優しく笑ってあげればいいんですけど、それで確かにそういうそのリスクを常にこう背負い続けることの楽しみっていうのは一方で あるけれども、まあ、どうなんだろうか。まあ、確かにそのスペースを安定的に自分のものにしたいというその所有力、まあ、これはまあ例えば有名なところでは真の始皇帝なんていうのは何もかも自分のものにしようとしたかもしれない。で、まあ、最終的にはその徹底的に自然に逆らうようにして不老長寿とか求めたりなんかしましたけども、しかしこの不老長寿っていうのは彼はまあ権力とか金で買おうとしたかもしれないけど、結局それはあんまり執着したから水銀とか飲まされて廃人したっていう説もあって、それでこの問題はちょっと考えれば分かることで、まあ不老不死って言ってももうすでにそれを考えて行使する段階ではもうだいぶ年取ってるわけで、若返るってことはないんで、結局長生きしても老人の期間が長くなるっていうね、まあ、ちょうどガリバー旅行記の不死の人みたいになるわけですよ。要するにもうだいぶ頭も働くなって体も動かなくなってから永遠の命が与えられるということですから、そうするとまあこの権力者が獲得しようとしたその不死っていうのも急に価値が下がってしまうと。いや、それは青春が永遠に続くんだったらこんないいことはないでしょうか。まあ、そういうわけではなかったんですね。まあ、だからその自然に逆らうっていうことをまあ、なんかお金とか権力を使って、まあ、やりたがる人たちっていうのはずっと歴史的にもいただろうし、まあ、そういう系譜につながりたいと思う人もいるでしょうけど、まあ、一方でその自然に任せて、あるいはまあその自然 そのさっきのケンブリッジの話だと、その自然のメカニズムを知的に知ることで満足すると、まあ、要するにそれはむしろ自然に即する方ですかね。 そちらのその、あの、快楽の追求の仕方もあるのかなというふうに考えます。
あの、ここまで話をしてきて、比較的その快楽そのものについての話でしたが、少しこう、単純に私にとっての快楽っていうのをちょっと言ってみます。そんなのしたくない。じゃあ僕からと思ってね、考えたら自分がね、何を快楽にしてるかって案外難しい。で、今ふと思ったのは、それはもう快楽じゃなくなったんですけれども、どうしてか小さい時から飛行機っていうのがすごく惹かれる思いがありまして、小学校の時に世田谷なんですが、何かでヘリコプターがやってきて、で小学生たちはみんなそれを見るっていう、まあ、そういうなんか課外授業みたいなのがあって、全校生徒で2人だけ乗れるっていう、それをくじ引きでやったんですよね。で2人だけなんかヘリコプターに乗れて、その時のなんか羨ましさの量の大きさといったらもう本当になくて、ってなんかずっと残ってまして、で40過ぎた時に飛行機を習おうと思ったんですよね。で飛行機習いました。ところがいくつかの問題点があって、まず僕はものすごく方向音痴なので、行ってはいけない航空基地の上を飛んでしまうとかですね、で撃ち落とされそうになるとか、そういうまあ危険もありましたし、あとなんか飛行機に乗っていろんな音楽聴いたりすると楽しいのかなと思ったら、そんなことは一切なくて、もう始終管制塔とこちらなんとか何度何度にセスナ機がありますから気をつけてくださいみたいなことをずっと喋ってなくていけなくてですね、今回なんか飛行機旅客機に乗った時の、あの音楽聴いたりテレビ見たりなんかしてる、ああいう感じで運転できると思ったら全然そうじゃないという、やってみたら、何のことはない、さほどの快楽ではなく終わったんですけれども、でもあれは一つ快楽でしたね。で今でも飛行機に乗って、海の上を飛んで、このままだと墜落しちゃうなと思った時に航空母艦を見つけてそこの上に着陸するっていうことができたら本当に快楽だなと思ったですから、航空母艦に不時着する、それが僕の快楽。どうぞ。
僕が一番好きな番組、テレビの番組で NHK の衛星で世界我が心の旅っていうのがあるんですけど、で世界我が心の旅ってどっか行きませんかって話があった時に、真っ先に浮かんだのはブエノスアイレスだったんですけど、でそういう番組作ったんですけど、そのブエノスアイレスにはタンゴとサッカーとカジノがあるんですよね。で僕の求めてるものは集中的にあるんで、これはもう絶対にこれしかないと思って、行ったら、ダメですって言われて、でダメですって言われて、まあ、僕が考えてることは大体向こうがお見通しで、それでじゃあちょっと絡めてから進めようということで、
どうしてダメだったのか、まあいいや、どうぞ。
いや普通はね、前に行ったところで何かあったとか、自分が青春時代を送ったとか、そこに10年ぶりに行ったとか、なんかそういう
ストーリーね、
何もストーリーがないところに行
ってとか、好きだから行くんだね。
それで、企画書をちょっと考えて、ウェノスアイレスというのはですね、世界で一番精神分析が盛んな都市で、40% 以上、半数の人が精神分析を受けているっていうことは知ってたんです。それで、なんで精神分析ってもう旧大陸が死んでるんです。ヨーロッパでは精神分析が実践の場ではほとんど使われてないし、旧大陸、アジアでもそうですけど、なぜこの新大陸の果てのウェノスアイレスに生き残ってるんだろうと思ったのが、それがちょっとハッと思い出したんで、要するに精神、それから今我々の社会は3分の1ぐらいの人が精神病って言われてますよね。大きい精神病というのはね、ちょっと、心に問題があるっていう言い方ですね。心に問題ある人は、まあ、3人に1人ぐらいじゃないかと。
この中1人ぐらいです。
この中1人ぐらいいますね。それでそのなぜ上の世代にそれだけの精神科医が生き残っていてこんなに盛んなんだろうという企画書にして、まあ、通ったんですけど、その時に結局その参加者は行ってきましたけど、カジノはね、マルデルプラータって言って南米最大のカジノがあって、ただしそこで出演料どころか大負けしてしまいましてものすごく不快な感じがしたんですけど
最大って何なの？なんか置いてあるものとか広さとか
過激大きさ、大きさ、単純に大きさですと、まあ、南アメリカ最大、マルゼルプラザといえば有名なんで、まあ、ここには行ってみようと思ったんですけど、なかなか行くチャンスがなかったんで、これは番組のお金でいけないかと思ったんですけど、そうはいかなかったんですけど、まあ、基本的には、アディクション、何かにこう、中毒になるっていう意味では、僕はまあ、ギャンブル、スポーツ、関連が好きですね。まあ、恋愛とかセックスに関してはもちろん興
味がある。それは徐々にね、徐々に話はしますけど、はい。はい、アディクトですね。
まあ、先ほど上島さんが、エキトロスの話で、まあ、寒さと空腹と渇きからの、まあ、自由は、まあ、一つの快楽だと言いましたけど、まあ、逆にそういう不快を求めるっていう快楽もまあ一方にあって、まあ、だからマグシフトっていうのが、まあ、意地悪だったんですね。いや、まあ、例えばこの間流氷見に網走とか行ってて、でこれはね、網走はまだいいんですけどね、稚内なんて言ったらものすごい突風が吹いてて、あの辺の子供はね、雪は横から降るものだと思ってますね。で、まあ、もうすぐ寒いんですけどね、こういう、なんていうか、厳しい、過酷な自然みたいなのはね、それなりの快楽がありますね。まあ、昔、登山やってたんですけどね、ロッククライミングがあって、無謀にやると、途中でね、立ち往生しちゃってね、登れないし、下れなくなるわけです。それで、まあ、岩に張り付いたまましばらくじっとしてるわけですね。でこのまま行くと落ちるかなんかしなくちゃいけないわけですけども、その時にね、その状況のことばっか考えてたら心が辛いので、他のこと考えるんですよね。で自然に他のこと考えるようになるんですよね。それでなんかこう温かい茶の間でね、自分の好きな豚汁かなんかをね、すすってる光景がね、浮かんだりしてくるわけですよ。一番不愉快な状態で、岩にへばりついてるんですね。でそんな時に、ね、この劣悪な、今、自分は劣悪な状況に置かれているが、頭の方はそこから逃避するわけですよ。それでまあもうちょっと心地よいことを考えてる。でその時にやっと心の余裕が生まれる。そうすると、今まで張り付いてて見えなかったけど、ちょっと余裕ができると視野が広がって、もう次のホールとここにあるじゃん。それで局面打開して上に登れると。で、助かると。
それで今生きてる。
そう。だからこういうなんか、あえて自分をこのスリリングな立場というか、死にそうな境遇に追い込むことから生まれてくる快楽っていうのは、これはもう普通の状態では味わえないので、逆にそういうものをみんな求めたがる本能を持ってるんだろうなと思うんですね。だからエベレストなんか登る人ってそうでしょ。だってあれだって地球上で一番居心地悪いところだって言っていいですよ。あそこは人間以外の生物いませんからね。それでまあ気圧も低いし超低温で乾いてて、なんか死んじゃうとそのままフリーズドライになっちゃうっていうしね。だからカップヌードルのエビみたいになっちゃうってわけですね。そういうとこわざわざ
3分間お湯かけても戻らない、
ね、戻らないね、あれ人間ぐらい大きいとね、だからあんなとこわざわざ行くのはどうかしてるとは思うんですが、まあ、5月になると行列ができるほど登山者が退去していくわけですけど、まあ、こういう人たちもものすごいネガティブな状況っていうか、まあ、もう徹底的に不愉快な状況に追い込んで、そこからまあなんか自分だけが味わえる快楽を掴み取ってくるんでしょうね。
やっぱなんかちょっと似てますよね。つまりなんか不時着しなきゃいけないようなネガティブな状況で国母感を見つけるとか、ネガティブな状況が来るかもしれないのにかけてやっぱり損しちゃったとか、こたつに入ってればいいのに網走に出かけるみたいなね。うん、森さんになるとなんか全然違う。
いや僕は最近凝ったのはチョコレートですけどね。まあそれ置いといて、いや僕はやっぱり
ちょっと
甘みの甘い、一番うまいっていうことが分かったのはピエールエルメってやつですけどね、砂糖使ってないんですよこれ、はあ、まあそれは置いといて、一応脳科学やってるんでちょっと皆さんだからそういう具体的な事例出されるけど、僕もそういうのはあるといえばあるんだけど、それをまあ一般化するとですね、要するにまあ際を生きていくってことで、僕はやっぱりそのどんな平凡な人の人生にも破綻はあって波乱はあって、その人生がコントロール不可能なものであるっていうことをしみじみ味わうってことが最大の快楽だと思うんですよね。有名な蝶の羽ばたき効果っていうのがあって、アマゾンで蝶が羽ばたくとメキシコ湾でハリケーンができるっていう、 それと同じようなことは皆さんの人生の中にはあるわけですよ。だから皆さんが今日。
今のちょっと、知ってるような気もするんだけど。
さっき一日説明させないでください。さっきからなんかさ、まあいいや、まあいいじゃないですか。流しましょう、流しましょう。いや、それは
いや、
要するにそれはカオスって、カオスっていうものですけど、皆さん知ってますよ。
あ、そうです
か。いや、それ、要するに皆さんがこの会場出るときに、その、右足から帰るか左足から帰るかということが、10年後の皆さんの人生のなんか非常に重要なことに影響を与える可能性があるわけです。要するに、人生はコントロール不可能なんですよ。それをしみじみ味わうということ。要するに、ポジティブな意味で言うと、そのセレンディピティっていう概念があって、要するに、科学ってね、ロジカルな、要するに論理を詰めていけば答えが出る営みだと思ってるんだけど、普通は、そうじゃなくてセレンディピティっていうのがあって、要するに、偶然自分が探してない幸運なものに出会う能力が必要なんですね。それなんでそれが必要かっていうと、要するに、例えば実験とかやってて、いつもと違ったことやって失敗しちゃったりするんですが、黒焦げになっちゃったとかね。それからその黒焦げになったのが、なんか実は電気を通すプラスチックだったりするわけですよ。で、要するにその、セレンディピティが何で生じるかっていうと、これ男と女でもそうなんだけど、人間は基本的に一人では自己完結しなくて、必ず外から何かを必要としている。要するに、ここにいつも隙間を開けといて、その隙間に何かを入れる用意をしてないといけないんですね。で、要するに、あまりにもその仕事ばっかりで目がペーって言ってる人っていうのはその隙間がなくて何かが入っても気がつかないから、せっかく幸運が来ても、まあ、見落として通り過ぎてしまうわけですね。で、要するにその自分の人生を決める最も重要な要素が自分の努力とか自分の中から出てくるものではなくて、その常にここにある隙間から突然横から来てハマるものであるっていうふうに考えることが僕は最大の快楽だと思いますね、一般に。だからさっきの島田さんだったそうだよね、長野市に。こんな風になってて。突然そこでなんか まさかさ、その、ね、そういうほのぼのとした情景が来るとは思わないじゃないですか。で、それってあまりにも意外なものだから残るわけだけど、それは、2回目からはそんなに意外じゃなくなるはずなんだよね。だからそういう、なんかそういう意外なものがなんか外からやってくるっていうのが僕は一番の脳にとっては快楽だと思いますけどね、一般に。
あ、そうそう。森さんね。
ええ
今、現代層っていう雑誌で、港千尋の対談、朝日新聞にも取り上げられたり、評判になっていますし、僕も非常に面白く読んだんですけど、あれ読みながらちょっと考えたんですけど、人間と動物の違いは何かっていうことなんですけど、その例えば、ホモ・サピエンスって言って、人間と動物との違いは小さいだけで、これは、まあ、人間の定義になってるわけですけど、いやそうじゃないんじゃないかってことはずっと考えたんですね、
うん、
というのは例えば赤ん坊がですね母親が入ってただけで火のついてるにギャーって泣いたりするでしょ。あんなにねひどく泣く動物っていないですよね、僕の知ってる限りは。でまたそれで母親が入ってくるともう急にニコニコしてもう泣きついたりして、あれほどこうなんていうのかな、喜怒哀楽が激しい動物っていうのは、動物たくさんいるけどもう人間しかいない。なんであんだけね劇場というのか、感情表現が異常にこう人間だけがね突出してるのかということをずっと考えてきたんです。で、例えばですね、まあ、セックスでもそうですけど、動物のセックスを観察されたら分かりますけど、全然楽しそうじゃないですよね。
あっという間です。
あっという間だし、その喜びっていう感じが出てこない、
うん、
で、まあ、それセックスでもそうですけど、人間はもう普通のセックスだじゃなくて、もう身をこうよじるような、子供がなんか遊んでてもう身をよじって転び回るような喜びじゃないと喜びじゃないみたいなところあるじゃないですか。でこの間の そのこの間のっていうか、その対談をね拝見していて、その上司のことを森さんはお話していて、そこに僕ちょっと引っかかったんですけど、はい、やっぱそれは人間だけが持っている要素、まあ、これまで例えばコンピューターの開発とか言うと、その人間の知性どこまで追いつくかみたいなことを言ってたけど、そうではなくて、人間の知性だったら、つまりもう超えられる可能性もいろんな場面であるわけで、そうではなくて、やっぱり人間と動物を分けているのは、その、どうしようもない感情表現の激しさみたいなものじゃないかと思うんですが。
うん、いや、そうだと思います。だから、その感情っていうのを、いわゆる喜怒哀楽みたいなものが、まあ、火星論的なって、要するに、火山が爆発するようなね。感情はすると、水星論的な感情もあるんですよ。また難しいこと言うと説明しようっていうから、火星論ってのは、
今のは、
OK ですか？
はい、火と水でしょ？
はい、そうです。要するに火山がバーンって爆発して、地面が持ち上がるっていう働きもあるし、それが長年の水の浸食作用で、徐々に、削られていって地形ができるっていう作用がありますよね。その両方あるんですね、その感情って。その水星論的なすごく静かな感情 まあ、堀江敏行の小説に出てくるような感情と、その、今おっしゃったようなね、その爆発的な。で、僕もその、スペクトラムっていうかな、その、地震で言えばマグニチュード1から7ぐらいまでのスペクトラムがあるってことが僕もやっぱり人間のその非常に面白い特徴だと思ってるんです。さっきくすぐったいの話したけど、ダーウィンが書いてますよね。子供ってまず他人にくすぐられないとくすぐったくないです。自分でくすぐるとくすぐったくない。自分でくすぐってくすぐったい人はちょっと脳を調べたいんで申し上げていただきたいんですけど、まあでもそれでその、でも強盗にくすぐられてもくすぐったくないですね。くすぐったいってのはものすごく高度な認知プロセスの結果くすぐったいと感じるんですよね。だからダーウィンがその未開の部族のとこ行って、なんかその子供が見知らぬ人にこうやってこちょこちょってやられそうになったら恐怖の叫び声を上げて逃げていったっていう観察をしてるんですけども、やっぱりそのくすぐったいとかそのね、その恐怖とかそういうなんかものすごいプリミティブなところからしてもすでに人間の社会的な認知過程が入ってきてるわけです。そういう意味で言うと上島先生のおっしゃる通りで、その人間の一見プリミティブに見える感情の背後にものすごくなんか社会的なね、高度な認知があるっていう意味で言うと、そのマグニチュード1から7まであるいろんな感情のスペクトラムの中に人間らしさがもうコンクジュースになって詰め込まれてるっていう感じだと思うんですよね。
ね、さっきからね、一つ どこかで話さなきゃいけないなと思ってることがあって、それはこう4人全員男ですよね、うん、で少し尋ね方だけど、男が言う快楽と女の女性が言うのと違うのかなと。例えばなんかこうギャンブルとか国語館に不時着したりとかですねなんかこうエベレストに登る女性とかこう言うけれども、なんとなくこう男の子っぽいな快楽かなとちょっと思ったんですね。でその水星的な、また火星的なという、それからなんかさっきのエピキュリアン的なね、何もう少しこう、状況が安定した形の、通奏低音のようなドゥーっていうような快楽を女性はという、それは どこかで女性のステレオタイプ化なのかもしれないけど、
男女っていうか快楽に2つあるっていうのは昔から古代のギリシャローマから言われていることで、つまり、フランス語でロランバルトっていう人がフランス語でジュイサンスっていう言葉とプレジーブってプレジャーですね、という2つの単語を並べて、プレジャーっていうのはなんか美味しいものを食べて満足するような快楽と定義してるんですね。でもう一個すごい難しい単語なんですが、ジュイサンスっていう方は、閲楽って日本語では訳してるんですけど、要するに、そうやって何かして満足する快楽ではなくて、なんか先ほど申し上げましたようなそのもう身を寄せるような喜びって言いますか、自分を失ってしまってもう構わないというような喜び、亀裂とか、まあ、僕は宗教学者ですから放裂っていうことはよく耳にしますけど、まあ、放裂なんていうのはそういうジャンルだと思うんですけども、つまり、日常生活を送ってて非常に幸せ、何か美味しいものを食べたり先ほどの頭を水をやって幸せっていう、こういう幸せももちろんありますし、でもそうではなくてもう片方にその自己否定とか社会の枠から出てしまうとか、そういう喜びがあるということなんですね。で、まあ、それどちらがどうというわけじゃなくて、先ほど言われたようにスペクトラムで喜び快楽もいろんな人によってこう差があるけど、それ男性女性と分けていいのかどうかとは思いますけどね。まあ、ギャンブルでも何でも女性で男にも熱中している人もいますし、
その違いとか感じたこと、
まあ、普通、まあ、男の楽しみって言ったら飲む、打つ、買うのっていうことで、まあ、酒、口、女というふうになってますけどね。まあ、対応させて、あえて対応させる人もないでしょうけど、まあ、女の人の場合はどうなんでしょうかね。買い物とか、おしゃれとか、
うん、
食べ食いようだとか、になるのかもしれませんけど、まあ、ただ、よく言いますけど、この飲む、打つ、買うを、どれか一つ抜いとかないと破滅するって、いいですよね。
なんかインドとかインドユーロッピアの神話では、四つでね、飲む、打つ、買うに、狩る、狩りっていうのが、ね、激しい欲望がある、快楽に。で、その男の人、女、まあ、ここは男しかいないから、結局、我々が語るしかないんだけれども、別に同じ人の快楽は何だろうって考えたくるというのではないんだけれども、つまり、女の人相手の快楽というのは我々あるわけじゃないですか。女の人だったら男相手の快楽。そうすると、男と女と快楽の形が違うとしたら、随分、辛 辛いことを我々はしてるんだなと。具体的には例えば恋愛とかね、性愛とかで両方が持ってる快楽のパターンが違うとしたら、違うことをお互いに求めて、そうするとなんか最初からうまくいきっこないような気がするんです。そのあたりベテラン。
いや、まあ、前振りすると、
じゃあ、誰で、
まあ、普通の人は男女両性経験していないので、片方しの、性しか経験していないから、なかなか比較は自分の中で難しいかもしれないけど、まあ、例の性別者ってギリシャ神話のね、両性浮遊の預言者は、両性経験してるから、なぜか森の中で交尾してる蛇に杖をパッと入れると、男だったものが女に変わっちゃう話なんですけど、まあ、それで何年かずつ交互に男と女経験して、じゃ あの男と女とセックスの快楽がどっちが良いか聞くには、あいつに聞くのが一番いいってことで聞いたら、それは女の方がいいに決まってると、男より女の方が10倍いいっていう、9
なんか丹波哲郎は女の方が500倍いいって
500倍。
いや、この問題はちょっと話し合っておかないといけないですね。だからこの問題は、ね、一番最後に持ってくると、最後これで終わって帰られるとちょっと困るから、真ん中で持ってきて、最後もうちょっと交渉に、刑事上学的に行くと。じゃあ今ちょっとその問題を見ましょう。それが大きな問題ね。
僕今、カーマスートラを書いてるんですけど、
書いてる翻訳じゃなくて、
交際女子の新書で、
上島はカーマスートラ。
じゃなくて、カーマスートラについて書いてるんですけど、カーマスートラ誤解されていて、そのインドのなんか、タイの本みたいに言われてるけど、あの中でタイについては、もうあまり書かれてなくて、男女の出会いと、どうやって相手を誘惑するかっていうことが中心なんですね。で、その誘惑の対象なんですけど、まあ、男性が書いてるんだけど、誘惑の対象は3通りあるって言うんです。でね、一つは、誘惑っていうか性愛の対象ですね。一つは自分の妻。で一つは、娼婦で、一つは最後の一つは他人の妻なんですね。でこの他人の妻っていうのが三つに分類される中に入っているのが非常に興味深くて、でその他人の妻をその好きに なる10段階って書いてあって、最初見て惚れるから始まってほとんど深くなっていって9番目の気が狂うっていうのがあるんですけど、10番目死ぬっていうのがあるんですね。でそのまあ、非常に真面目に書いてあるんですけど、その死んでは困るから他人の妻、人妻は相手も構わないって割と断言的に書いてあるわけです。
死んだら、
まあ、人妻を好きになって気が狂ったり、
我慢してると
困っちゃうから、だから、まあ、好きになってもいいんじゃないかっていうふうに書いてあるんですね。で僕はそのいい提案だなと思ったんですね。人妻っていうのはみんなのものにしたらどうか。
出ましたね、上島哲郎が。ちょっと、そこで終わるの。
そういう話は長いから
。あ、そうか、長いんだね。そういう提案
です。インドの場合はね、だから結婚自体にいろんな制約もあるし、まあ、カーストが邪魔になるとかね、家柄その他。だから、本当にその男女同士が意気投合して、恋愛をして、結婚に至るっていうよりは、まあ、その社会的なその制約そのものの、儀式なんですよね。だから本当の快楽を自分の妻に対して発揮できるかっていうと、これはまた別問題になるっていう考えだと思います。だから結婚の夫婦愛も愛の高い段階ではあるが、その上に不倫が起こりますからね。そうね、そこはそういう縛りを超えたところで味わう快楽だからということだと思います。でまたまあ、別に奥さんは所有物ではないと思いますが、でも仮に所有物だと仮定した場合にね、交換できるわけで、貸したりもできるわけで、でそれから、まあ、これは森さんの専門ですけども、スワッピングっていう機能はね、
違う
のなかなか頭使うというか、まあこれ
ちょっと頭使うところが森さんの。
ちょっと待った。
要するに、その、
ちょっと待った。
脳で作り出していく。まあ、変わるんですよね。
違うさ、いや、ちょっと説明すると、前、違う、雑誌の対談でなんか、島田さんと話したとき、そういう、要するに、 そういうシチュエーションは非常に複雑な認知過程がある。要するにだから、心の理論というのがあってね、要するに相手の心の状態がこうなってるっていうのを推定する能力があるんだけど、まあそういう非常に複雑な、例えばボディイメージの拡張とかね、そういう、だからそういう非常に面白い状況だっていうことを、さんざん喋って、なんかそれでもうカットされたんだけどね、なんかそこは、まあ、二人もなんか酔っ払ってたしね。あ、それで、ちょっと僕その、男女の性愛についてちょっと非常に僕は本質的なことだと思ってるのは、要するに、自分がそのプロセスをコントロール可能かどうかっていうところだと思うんですよね。男はまあ大体コントロール可能な方で、女の方はコントロール不可能だっていう、コントロールすることが非常に難しくて相手任せだということを前提に、その快楽をもたらされているっていうところが非常に大きなポイント で、僕はこれアマゾンとか行ってね、インディオの人たちとか、あと、いろんな変な、植物を食べちゃう人に聞いたんだけど、男の人の方がやっぱりバッドトリップするって言うんですよ。なぜかっていうと、男の方が、最後の最後で理性でコントロールしようとして、抵抗するって言うんですよ。頭、要するに精神状態が変になって、意識の変性状態になりそうになった時に、まあ、女の人はある意味じゃ慣れてるっていうのが、自分の意思ではコントロールできない状況で自分のその感覚が変わっちゃうことに慣れてるんだけど、うん、男はちょっとそれに慣れてなくて、抵抗するとバッドトリップになるっていう話を。
バッドトリップってうまくトリップできない？
バッドトリップって要するに悪夢を見たりするってことですよね。で、僕はそれがやっぱりその男女のセクシュアリティの最大の差じゃないかなって思ってるんですけどね。どうですか、上島さん。
そこに男女の違いがあるかどうかわかりませんけど、まあ、文化的に植え付けられたら、そういう要素はあると思いますね。ただ、男性の場合も、つまり男性でもう性的に非常に熟達した人はみんな女性化、つまりガラガラするという意味じゃなくて、精神的に女性化しますよ、
うんうん、
そのね、すごい面白いところでね。本当は、あと2ヶ月ぐらいすると、その本は大変有名になってみんな読んでるから、その話しやすいんだけど、つい最近出た、森岡正弘さんの感じない男っていう、 あれね、素晴らしいですね。つまり男は感じないので、相手を感じさせるということを性の目的としていて、そこが悲しい、自分は悲しいって話をずっと、で相手の体はとても感じないんだけど、自分の体に関してはずっと小さい時から惨めな思いがしてた、かなり赤裸々な心象でです
ね、なんかモテない男の続編みたいな
そのね、先を言ってますよ、感じない男は。
いや、まあ、加藤隆って人がいてね、まあ、非常に有名な女優の信頼の厚い、まあ、AV 男優ですけれども、彼はよくその男の人と話すときに、あなたはセックスして気絶したことありますかってこう言うらしいんですよね。まあ、彼はよくあるらしいんですけど、まあ、なんかこうビデオ見てると、まあ、確かにその女性のその快感にこう憑依してる感じがありますね。それでまあ普通その男の人はまあ AV を見てるとそうなんですけど、大体射精でワンクール終わりで、それでもう一応そのなんかはっきりとしたペリオドが打たれる感じがある。まあ、逆に言えばその射精なんかするから快楽が中断される。だから射精に邪魔されずにずっと保っていられるんだったら、ひょっとしたら女性的なその性感に接近できるかもしれないっていう、まあ、そういう、
ね、僕はちょっとそうは思わないんですけど、やっぱりね、例えば宗教で、シャーマンとか、まあ、宗教的な専門家の人と会うと、まあ、トランスに入ったりして、まあ、意識がこう朦朧とした状態でいろんなお告げをしたりとか、ダンスを踊ったりとかっていう、まあ、そういう一連の宗教者が存在してますけども、彼らの中でその、ね、完全に自分を失ってしまって、その完全な状態に入ってこうお告げをしたりしている人と、なんか意識はちょっとあの人トランス入ってないんじゃないかなっていう人がいるわけですよね。それ、まあ、何でもどの場合でも言えることですけど、まあ、どんな行為でも完全に没入するかしないかっていうのがあるわけですから。ただその、僕の出会った限りではですね、やっぱりそのシャーマンと言われている人たちっていうのは、こう例えば自分の自己っていうのがあって、それをこうずっとこう縮めていって他のものが、神様でも何でもいいんですけど、他のものが入りやすくするっていうのは、これは、まあ、技術としては一貫してるんですけど、上達したっていうか、まあ、どんどんどんどんその専門的な長老化となればなるほどですね、自己をちょっと緩めて他のものが入る余地がね、本当に数ミリぐらいのところで神様を入れちゃう。
なるほど。
つまり初心者の頃は完全に自分が失わないと他のものが入りきれなかったけれども、 でやっぱりそれを見てるとですね、必ずしも自分を全部失うことが喜びの大きさと比例するかどうかというと考えてしまうんですけども、
うん、かなり整理が難しくなってきましたが、一つは今牛島さんがあの話をし始めた、いわばなんか宗教的、さっき言った法悦みたいなね、またそちらにこう行きたいんですけど、その前にもう一度、その、性のエクスタシーの話をちょっとしておくと、さっき女性化するってね、なれなれするっていう意味じゃないけれども、本当の男性でも性に関して熟達してくると、いわば女性的になるというのは、そのまさにね、その感じない男の大テーマなんですよ。でその話をこう延々してても仕方ないんですが、もうそれこそ再来週ぐらいから書評がいっぱい出ると思いますので、皆さんも見ていただきたいんですが、で問題は例えばその不倫っていうのをね、人妻っていうのがこう上の方にあるっていうのは、やっぱりさっきのネガティブな快楽なんですよね。つまり不時着しないと自分は死んでしまうという時に航空母艦を発見するとか、自分はこのままここでぼーっとしてたら崖から落ちちゃう時に何かその豚汁のことを思い出して次に進むわけでしょ。
いや、人妻の場合は、
うん、そうじゃないじゃないですか。
うん、
なんか言い訳やるじゃないですか。
人妻の場合は。
いや、じゃあもしと人妻を好きになるというのは、その人夫がですね、突然やってきてボコスカされちゃうかもしれないというネガティブなシチュエーションがあるので、興奮するっていう、
そういう男、そんなことは書かれてなかったですね。純粋に、その、性愛の対象として、自由に扱っていい対象、自由に扱ってはよくないですけど、そういう対象であると言ってるだけであって、うん、それはネガティブな意味は全く入ってないと思います。
うん、でもちょっと、いいですか、
あの
なんか、まあ、文句あるってわけじゃないんだけど、要するに僕はやっぱりその、日本の文化遺伝子の、まあ、非常にいいとこでもあるし、困ったとこでもあるのは、まあ、ヨーロッパ的なそのヒューマニズムっていうのがないってことです。つまり、要するにね、はっきり言った方が脳やってると分かるんだけど、その何でも突き詰めようと思えば、そのベクトル突き詰めようと思えば何でもできるんですよ、脳ってのは。要するに快楽突き詰めようと思えば、いろいろ工夫すればできる。それはみんなやればいいと思うんだけど、やっぱりでもそれは最後にはやっぱり人間とは何かっていうところに帰っていかないと、僕にとってはつまんないんですね。だから僕はその人妻どの子って話あんまり僕にとっては面白くないんですよ。なんでかっていうと、その人間とはどういう存在で何を求めるのかっていう根本的な名題にあんまりかすってないような気がするから。
いや
僕の解釈がかすってない。いや違います、世間で言われてるような。で、それで要するに、例えば僕は最近思ってるのは、その孔子のね、七字重心っていう言葉がすごい痺れてて、要するに孔子はその論語の、要するにほら十有五にして学に講座すってやつの中で、70歳になったら自分のしたいこと、したい放題しても全然倫理に反しなかったっていう、ここの、そういうところに従いて、しかも乗りを越えずってやつですね。で、あれはなんかすごくとてつもないこと言ってて、つまりその、普通乗りは越えまくりなんですよ、こういう人とかね。いや、そう。で、でも、それで70になったら普通じいさんで枯れちゃったからね、何をやって、要するに何もすることしたくないんだって思うんだったら簡単なんだけど、もっとおそらく孔子は、ね、孔子ってあれ別になんかその、自分が書いたわけじゃなくて、弟子たちが後でこういうこと言ってやって書いたもんだから、本当は本人はいい加減に言ってて、適当に言ったことが後でずっと問題になってるかもしれないんだけど、要するに。
多分孔子って70万人死んだと思う。
うん。まあ、自然人としての孔子というよりも、この概念としての、要するに70重心って概念ですよね。つまり、自分がここ、したい放題しても、ノリを超えない。それじゃあ、そこで、したい放題っていう心の従うところってのはどういうところなのか、どういう意味なのかとか、あと、その、ノリって何なのかって大問題があるんだけど、そこまで持っていかないと僕はなんか、その快楽の話ってのは僕にとっては面白くないん
ですよ。だから、例えば、フランスのシャルル・フリエとかね、フランスモンとか、空想的社会主義者って、自分が気持ち的にしてる人は、それが問題提起だったわけです。つまり、自分の欲望をそのままにしていながら、自分の快楽をね、味わいながら、その他者の平和をね、乱さない。それは人間にとって最初から備わっているものか、それは社会的な機構としてつかなきゃいけないものかっていうところから彼らはスタートしてるわけですから、それは今の、講師のお話と、まあ、パラレル
ですね。そうですね、
はい。と思うんですけど、で、その、シャルル・フーリエの場合も、やはりその、人妻との性愛は、ものすごく好ましいことであると書いてるわけです。
うん、
つまり、例えば、魔男って言って、人の奥さん、自分の妻が捕らえちゃう、魔男って言いますよね。他の男に捕らえちゃう、魔男を84種類やるとか、分離してるんですよね。84種類の魔男の、そうですね、スタイルが。
まあ、チャート84 で、それね、全部こう分類していくんですけど、あの僕この分類っていうのを昔は軽蔑したんですけど、結構分類って大切かなと思って我々のあの例えば、キリスト教がですね、まあ、2、3世紀ぐらいにあのローマ古代ローマでこう広まっていくときに、キリスト教がその倫理とか道徳の対立を必死に考えていった。その時にあれ同じほど同じ時期にカマスツートラが書かれたわけですけど、インドではその性愛のねテクニックを何百通りこう分類してたわけですよね。この対象をね、昔はカマスツートラなんてもう馬鹿げてるというふうにして一生に伏してたけれども、実はキリスト教が考えていたあの禁欲のシステムっていうのは人類を幸せにしたかどうかってすごい問題だと思うんです、逆にね。だったらその人妻を取る男もね分類したりし、その取る状況も分類したんですよ、何十通りって。でそういうことをねきちんと考えるっていうのはすごい大切な気がするんですけど。
いやいや、もちろん、もちろん、いや僕はだから自然科学者ですからね。僕は要するに僕は社会的なその倫理なんて、要するに、もう人為だと思ってて、要するに、どうでもいいと思ってて、はっきり言えば。だから、そういう意味では全くそうなんですけど、ただ僕は、やっぱり、例えばあの、これは、船引先生の、まあ、ご専門にもちょっと近づくんだけど、例えば、ヨーロッパがアジアを見る目ってありますよね。僕は、その、プッチーニの、トゥーランドットなんか典型だと思うんだけど、要するに、あそこになんか変な中国の役員が出てきて、なんかすごくなんか、なんていうかな、パーバースって日本語で言うんだっけ。変態的ななんかその、言葉を言うでしょ、いろいろ。でもそこになんかその王子が出てきて、私、あなたの名前は愛ですって形で、ヨーロッパ的なその愛の原理がバーッと出てきて、そのパーバースなさ、東洋世界がバーッと没落していくみたいな、構図があるでしょ。で、気をつけないとそういう構図になんか絡め取られちゃうと思うんですよ。そのカーマスートラにしても何にしても。で、そういう形で実際に消費されちゃってますよね。その、で、ヨーロッパのヒューマニズムをじゃあ僕否定するんだったら、よっぽど強烈な劇薬じゃないと僕は否定しきれないって思うんだけどね。いやどうですか。
そんな大きな問題なんですけど。でも例えばさっき島さんのね、の我が妻連産性、あれっていうのは制度として確立。
うん、やっぱり公共性の問題だと思いますよね。だから所有といっても、その自分が独占的に所有する場合と分け合うっていうか、まあコミュニティで所有するとかね。複数の人間と仲間と所有するとかね、そういう形態を取った時に、まあ、公共性とかいう問題が出てくると。だから徹底的に妻は私だけのものであると言った場合には、まあ、その妻は夫のせいで他の男には冷たくならなきゃいけない。
うん、
だけどしかしもうちょっとその妻は公共的なものであるべきだと考えれば、まあ、この人仲がいいから友情の印に、まあ、エスキモじゃないですけど、その艦隊の掟ということで、妻を差し出すと。
でも島田さんはその人、新婚1年目からそういう思想だった。
いや、別に私のこと言ってない。
一般的な公共性なん
だ。だからこれもうちょっとね、それを普遍して言うと、まあ、徳っていうものがありますよね。まあ、人徳とか、そういう徳ですね。まあ、これもだから文明化して、人間がその非常にその利口になってからできたものかというと、まあ、もっと昔から人間以外のもっと下等な動物のレベルからそうしたものがあるのではないかと、まあ、一種の本能としての徳といいますかね。でこういうものをこう、まあ、発揮することもまた快楽というカテゴリーに入れてもいいんじゃないかと思うんですね。例えば、まあ、その弱肉強食って言いますけれど もう完全にこの原理だけではない。もしこの原理だとすれば、まあ、羽を傷ついた鳥だとかそういうものは、まあ、真っ先に淘汰されて死んでしまって他のものの餌になる。ところが、まあ、その中で、まあ、ちょっとこの鳥の中同士の中でもそれをまあ保護するというかね、サポートしてやるっていうような動きも、まあ、動物行動学で観察されてもいるようですしね。あるいは、まあ、配偶者っていうかカップリングです。要するに交尾をしたいと思った時にその相手のメスをこう口説く時に、まあ、いろんな行動をしますけど、まあ、クジャクだったら豪華な羽を広げるとか、ナイチンゲールだったら華麗な鳴き声を披露するとか、人間だったら 車のカーステレオをこう大音量で鳴らして街を練り走るとかあるいはまあなんか筋肉鍛えて空にするとか、まあ、いろいろ方法は複雑にあるでしょうけど、まあ、でもそうやってその群れの中の強者だけが自分の欲望をね一人満たせるわけじゃないでしょ。要するに強いものが全部一人で独り占めするっていうよりは、ひょっとしたらその男をオスをこう評価して交尾を許可する女の方にもいろいろな好みがあって、その時にその力づくではなくて、まあ、ある愛というか公共性というか、まあ、そういう徳を発揮するものにこうなびくというようなところもあるわけです。ですから、まあ、必ずしも金があればモテるわけではないということなんですけど、まあ、だからそういうところから逆に徳を発揮することの快楽みたいなものが出てきたとすればね、まあ、これを、まあ、一概にスワッピングの問題に結びつけられるかどうかは別としてもですね、その徳の発揮の仕方というベクトルでなんか人はいろんなことをこう考えてきたのかなとは思いますよ。だからそのスワッピングの快楽ということで、まあ、別にやったことないけど要するに他の人が自分の妻を抱くという時に、まあ、他の人の脳、妻を貸した人の脳みそを借りて妻を愛するっていうようなちょっと複雑なプロセスを取っているってことでしょうね。だからその妻と浮気してる人に憑依してるっていうかね、その人の快楽を想像しながら自分が肉体的に味わっている快楽ではないのに頭の中でそれを想像して組み上げていけるっていう、まあ、こういうなんか能力っていうんですかね、これは作家に限らず誰でも、まあ、特に変態は避けてるんじゃないですか。
そうするとその外的にあるものを所有するとか、それからなんか自分のあるこう体の危険とか、なんかそういう話がずっと来たけど、だんだんとついに脳の話、頭の中の話になってきたような気がするんです
か。ね、ちょっと俺なんか今日文句言う役っていうか別になんかいいんだけど、てか僕要するに要するにさ、進化心理学とかそのいろんなその社会生物学とかでもう何でもありなんですよ。要するにその生殖戦略なんてのは
説明の仕方は。
だからいいんですよ、別に。だから別にスワッピングでも何でも不倫でも何でもやればいいじゃないですか。で、俺が一貫して問題にしてるのは人間って何なんだってことなんですよ。で、僕ははっきり言ってもだって一夫一妻制がこれだけ普及しちゃってさ、で、どんなにいい男、例えば島田さんだっていい男だけど1000人子供を救うってことはそれはありえないじゃん。あるかもしれないけど、要するにだからその生物学的な淘汰ってのはもうないんですよ、人間は。要するにどんなダメな男でも どんなダサいやつでもまあそれなりにまあ文句言わなければ子供は作れる。だからもう生物学的な淘汰はまあ人間にとってはまあ僕はどうでもいいことになったと思うんですけど、もうマテリアルっていうかね。だからそこでその性っていう古い制度に我々が肯定しててもしょうがなくて、でこれ文化の淘汰、これは激烈ですわ。僕最近つくづく思うけど、今出版されますね本、まあ購入したみんなも書いてるけど、まあでも年間2万冊出て、これじゃあ100年後どれぐらい読んでるかって、これもうほとんど読んでないですけど、これってなんかもう珊瑚礁に卵バーってばらまいて、珊瑚がね、でもごく一部しか着想しないでそれしか残んないようなもんですよ。で、僕はその皆さんにっていうかここにいる人にみんなに聞きたいんですけど、自分の書いた作品が100年後に100万人に呼ばれてるっていうのと、自分のが子供を2人作るっていうのはどっちを選びますかって言ったら、これは人間のねかなり厳しいところに、要するにもうミームの段階に来てるんですよ、我々どうも。進化の過程でもう生物としてのその政治本能ってのは一種のマテリアルになっちゃって、なんかすごくプリミティブなもので、なんか非常に不思議なものとしてこの後頭部あたりにあるみたいな感じで、だから僕はどうもそのずっと違和感あるのは、そのあんまりそのそういうなんていうかな、スワッピングだとか他人の妻を取るっていうことの快楽に僕自身はあんまりリアリティがないんですよ。なんでないかっていうと、それってなんかもう社会生物学的とか進化生物学的にはもう解決済みの話で、要するに何でもお好きなことやりなさい。それなりになんかその社会制度とかそういうペナルティーもあるし、そのペナルティーをなんか自分の内側に取り込んで、そのそれが快楽に転化するってこともあるし、そのダイナミズムで失望とか怒りとかそういうのが経て、そこを経ないといけない快楽のところもあるだろうし、もうそれはもう何でもありなんだけど、でもそれとその人間のにとっての快楽の本質は何かっていう問題とは微妙にずれてる気がするんですよね、今言ったような事情で。いや、例えばさ、いや、
よくわからない。
え、わかんないですか。いや、俺一人でなんかわかんないこと言ってるのかな。
その二人子供を残すのと、
うん、
もぎさんの本が100年後に 1万人に読まれるのどっちがいいですか、その自分ご自分が言ったこと。
いや俺は
どっちを選ぶ。
俺は今科学者として客観的に言ってるから、いやそれはどういう、逆に質問したんだけど、いや俺はだからそれは難しいもんだ。
ちょっと比較があまり良くないと思う。まあいいや、じゃあ、自分のね、著作家の未来の人類に読まれるということの快楽と、2人子供だったら2回交尾すればできるから、最低。だから、まあ1回でもできるから、ね、そしたら、そうじゃなくて、2000人と、生きてる間に2000人と交尾できるっていうのを比べてほしいな。
いやだから、どうも、いや俺やっぱり絶対俺ここで3対1で孤立してるとはよく分かったんだけど、
いや
そんな、いや例えばさ、僕はさ樋口一葉のさ、なんかなんだっけ、酒比べってのが最高の僕は快楽の一つだと思ってるんだよね。あれ緑と申し合わせたけど、真珠だっけ、あれ言葉交わすだけで別に何もないんですよね。でああいうものを、要するにああいうなんか、要するに数えられて1回2回3回ってそんな数えられるものなんて大したことないじゃないですか、そんなの。いや、そうじゃなくて、その、仮想の、例えば愛っていうかね、そう、得意な分野じゃないですか、その。そうだよね。いや、だから、そういう話の方が僕は面白いっていうか、てか、むしろその、人間の脳に即した解約原理の問題につながると思うんだけど。
いや、さっきの話でもその話だったと思うけどな。
いや、だからまあ、そんな媚びばっかりするもんじゃないと。だから、相手の、目つきがちょっと違ったと。
うん、
それだけでワクワクするっていう、まあ、韓流ドラマみたいな
世界が好きなんでしょ。いや違う。いや、脳ははっきり言ってそれは区別しませんよってこと、快楽としては。
うん。なるほどね。
うん。だからあまりにもその生物学的にその遺伝子のコストがそういうことに肯定すると、もうそういうものから、もう要するに人間の脳の快楽ってのはほとんど生物学的な基礎を持ってないものの方が多くなってきちゃってるわけ、実際として。うん、その例として、100年後に100万人に読まれるってことを例として出しただけであって、別にその例として悪いっていうのはしょうがないんだけど、要するにすごく分かりやすい例だから出しただけなんだけど、要するにあまりにもそのネオダーウィニズム的な文脈で語っていると、人間の脳の快楽は分からないと僕は思うんですけどね。
うん、だから、さっきの質問ですよね。その問いは、要するに、本が残るという本が文化的な行為で、子供さえ残すというようなことに、すでに我々は快楽は感じなくなってるっていう、そういうことですよね。
いやいや、そうじゃないですか。いや、ていうか、すごくもっと複雑な快楽のダイナミックスが実際に脳の中にあるってことです。
そうです。その場合はね、うん、子供を2人残すということも実は、
いや、その一部ですよ。答えを
2つ残すのと、うん、逃げるって意味が違うんですよね。
いや、もちろん違う。
子供が本を書くかもしれないと、うん、いうことなんですよね。まあ、よく、例えば自分の遺伝子を残すためにっていうようなのを、亜流遺伝、なんか遺伝科学論で、
うん、
日常会話でも使うけど、うん、我々はそんなことはもう全然感じないわけで、もともとね、個体としては動物だって感じないぐらいなんで。しかし我々が、例えば子供に対して感じるのは、自分ができないことを子供がしてくれるかもしれないとか、生物としての子供じゃなくて、やっぱり社会的な文化的な存在としての子供ですよね。
うん、
だから僕は、自分の本が100年後に100万人に読まれるのと、子供2人残すのはどっちかっていうのね、すごい難しい問題だ、
うん。
それはなんか、
まあ、でもその話を聞くと、うん、まあ、どっちも祈りみたいなものになりますよね。
100年後を想定してね、
100年後に、子供が、うんうん、
次を産んでるようなことを考えつつ、
ね、そうそう、まあ、だから自分が存在しない未来に対する、まあ、祈りみたいなものですよね。だからまあその祈りと言ってしまうと、まあ、宗教も、だから実現するかどうかわかんない、祈っても多分物理的にはどうなるものでもないかもしれないが、まあ、それでも祈らざるを得ないみたいな、そういう気分ですけど、まあ、その祈りの快楽もあるでしょうね。で、まあ、あとだから、そのどっちの快楽がじゃあ上かとかね、量的に多いかという比較はまあ成り立たないですよね。だから女子高生 その履いてる靴の匂いを嗅ぐ快楽と、子供2人を持つ快楽、あるいは自分の本が100年後に生まれる快楽っていうのは、どれが上とはとか、そういう問題では評価できない。
いや、もちろん、もちろん。うん。いや、だから、最も高尚だと思ってる快楽が、実は最もプリピリな快楽と同じだっていうところに本質があるわけですよね。うん、僕よく出す例ってのは、バッハのマタイ受難曲を聴き終わった時に、ああ、感動したっていうのと、なんかサバンナの動物がなんか寒い冬で、いや、夜、こうやって震えてて、やっとなんか朝になって太陽が出て、バーッと出て、あったかくなるって感動した時の気持ちはおそらく同じだろうっていうか、その、科学的に見て同じっていうんじゃなくて、それが同じだと思った時に現れる世界が重要なんですよ。だから僕は別になんかその、 性の快楽に対して文化的な快楽が上だとか下だとかそういうこと言ってるんじゃなくて、その脳のその、なんていうかな、快楽の文化を支えているダイナミックスにおいては、どちらもなんか非常に大きなウェイトを占めてて、もうそこですでにその古典的な意味での生物学的条件から外れちゃってるっていうところを見ないと、やっぱ僕は、まあ、まあ、だから別にだから反対、あの対立してるわけじゃない、全然ないと思うんですけどね。
それぞれ条件から全部外れたところで、さまざまな快楽を生み出してきたのだけれども、生み出してきた快楽がまた、あの今ある意味でこう、リデュースっていうのかな、例えばこう宗教的放映とかなんとかね、そうしたもの、だんだんそれがこうフラットになってきてるような気がするんですよね。でそれは どう思いますか。例えば性に対してさまざまなことを言うけど、みんなが言うようになって、それ自体がさほどの快楽でなくなる。
あの今茂木さんが言ってるおっしゃってることがはあの 分かってきましたが、僕はまあ性についてどうですかって聞かれたんで答えたわけじゃなくて、性愛の快楽が快楽なんか一番重要だとかそういう話ではないですよね今。だから、まあ、あの快楽っていろんな種類の快楽があって、それはその人によって釣りが大好きであるとかね、いろいろあるわけだから、そのことに関して僕はでもその違いというのは結構大事だと思うんですよ。やっぱり人間のその割と一元的に脳の快楽としてはあの枠の中に入って、一つの枠の中に入ってるじゃないかとも言い切れないかなって思うんですけど、ですから、まあ、文化的な快楽というのはそれはここにいるみんなが割と共通に持っている、皆さんもこんな会に来られるぐらいですから、それはあの文化的な快楽に対してはみんな皆さんそういう欲望は持ってられると思うんですけども、ただ快楽のその微妙な生物学的な社会学的な、また民族的な違いというのは非常に大切で、その割と最後のところにあの我々の文化の一番重要なテーマなんか隠れていることがよくあると思うんですけど、
そうするともう一度やっぱり伺ってみたい。ひょっとしてなんか茂木さんのさっき言ったことは僕は誤解して終わっちゃうかなっていう不安があって、つまりサバンナの動物があったかくなるぞと思ったのと、バッハのマタイ受難曲を聴いたのと、別にバッハだからマタイ受難曲だから交渉じゃないぞっていう意味は分かるんだけど、それが同じだという、
いや同じっていうのはつまり、うん、あの同じっていう言い方とそれからそこに至るダイナミックスがあの全然違うっていう両方が重要だってことですね。あのつまりあのもっとはっきり言っちゃえば、あの神経伝達物質としていろんなものがあって、でそれのまあどういうタイミングでどれが出るかっていう、まあそういうダイナミックスで決まってるの、要するに最後はものすごく単純に決まってるんですよ脳って。だから分かりやすく言うと、例えばあの A 点神経があって、タバコのまあアディクション、タバコにをやめられない、酒をやめられないっていうのと、例えば僕のライフワークは例えば小説だっていう、そういうデディケーションっていうかな、そういう 一見交渉に見えるものと一見なんかそのなんていうかな、やめようと思えばやめられるじゃないのっていうのは、嗜好品に見えるようなものっていうのは、実は同じダイナミックスだって思うことによって見えてくるものもあるし、それから実は、その内実は全然違って、あの、文化的な差もあるし、そのディテールを突っ込んでいけるほど、なんかそこに奥深い世界が広がってくるっていうことももちろんあって、その両方を見るってことで、僕はその立体的に快楽が理解できるんじゃないかなと思ってるってことですね。
まあ、今あの上島さんが言ったのは、その快楽にも多少 その文化的な違いが反映されるっていう話です、ね。例えばそのメランコリーなんて言った時に、まあ普通は憂鬱な貪欲した重い感じというふうに捉えられるかもしれないけど、でももともとそういうあの気候のロシアみたいなところでずっと育ってきたような人たちっていうのは、そのメランコリーそんなに我々が憂鬱に思うほど憂鬱には思わずに、むしろそれは死なないためのまあ一つのあの予防接種みたいなあの感じで捉えてもいるというようなね、ちょっとしたその同じようなその憂鬱だったとしても、まあ、多少文化によって捉え方の違いが出てきたりする。
さっきの飲む、打つ、買う、それから狩猟するみたいな快楽の引き出し方とは違った快楽の引き出し方というのが、確かにここのところ現れてきている、
まあ、あの
ということは言える。
まあ、文化っていうのはある程度の期間あの生きられた経験だから、それがまあその何を快楽と感じるかの差を作ると思う。まあ、先ほどあのリオデジャネイロに行かれた、あの行こうとして、で、まあ、いわゆるその南米的快楽にまみれようとして、あの上島さんの話聞いてて思い出したのは、あのおしんっていうその NHK のね、その我慢に我慢を重ねてあの小さな幸せをつかむ女性の 忍耐の物語、これはあの東南アジアとか中東では、まあ、爆発的に人気になりましたが、ブラジルじゃ全く人気なかったんですよね。つまりあの、まあ、確かにブラジル のスラムなんか貧しい生活してるけど、あんなになんで我慢しなきゃいけないんだ、やっぱりカーニバルの時は弾けたいよねっていう、つまりなんていうか一点豪華主義みたいなところがちゃんとあって、そこはあのなかなかおシーンは受け入れられなかったらしいですけどね。
あのね、僕はあのその快あの快楽のことであの引っかかっていることで、ちょっと皆さんに聞きたいことなんですけど、あのルネサンスにボッシュって画家がいたんですけど、ヒエロニムス・ボッシュって画家が快楽の園っていう絵を描いてるんですけど、それは、まあ、ボッシュの絵はみんな割とそうですけど、ものすごい人間が重なり合ってるんですね、どれもこれも。でつまりあのそれをずっと見てると、やっぱ快楽っていうのはあまり個人的なものではないかもしれない、むしろ集合的集団的なもの要素を、ね、持たない快楽というのはやはりあのミニッチー快楽と言って失礼ですけど、そういうことになってしまうじゃないか。ですから人間が自分を失うと、フロイト的なね、タナトスのように死の本能みたいに自分をなくしてしまうし、死にたいっていうのがその欲望の頂点にあるとかっていうのとは違って、むしろその人とこう溶け合うっていうか、集合的なその状態に入りたいっていう、そういう快楽に対する願望があるんじゃないかって気がするんですけど、ですから先ほど、まあ、性愛のね、いろんな性愛のパターンがあるけれど、それらは、つまり一対一、個人と個人が結ばれることは結婚で、個人と個人で、二人で幸せを築いていこうねではなくて、それは前の家制度に対する反動性、そういう形になっているのかもしれないけど、そうではなくて、やっぱり、そういう結婚制度っていうのは、そうやって、もう一つ社会と、その、還流していくようなね、そういうシステムでなければいけないんじゃないかって気がするんですけど。
それはさっき、篠野さんが言った、ある意味で少しショッキングな妻レンタルみたいな話にも、
だからそういうことも含めて言えるんじゃないかと思うんですけど、だからあまりこう閉鎖的な関係性からどうしたってあの問題を生じてしまうわけで、ですからまあ非常にまあ普通最低自慢障害あの彼だけを愛したとかっていう、それはすごいまたそれで素敵な話だけど、でもあの本当にそうなのかっていうと、現実の社会では非常に大きな矛盾がたくさん出てきてるわけで、だったらそうじゃない他の選択肢についても考えてみようじゃないかということだと思うんです。
そうですね。だから、まあ、ある意味で例えばその性愛の問題に石村さんが公共性って言ったような時は、あえて言ってるところがありますよね。つまりその部分に関しては、例えば税金はちゃんとみんなで払いましょうとかね、政治に関してはこういう義務を、そこでは公共性ってよく語られるけど、性愛の部分については語られないのにあえてということですね。だんだんと時間もそろそろ終わりになってきてますが、森さん、その先ほどこうノリを超えるって話ね、77歳、
うん、
その時は今の話の続きでいくと、他者との関係っていうのはどういうふうに公衆は考えてたんだろう、つまり何を知っても他人に迷惑かけない、それとも、
うん、あ、わかりました、あのまさにおっしゃるとおりです。ですからあの要するにアメリカ人見てるわけで、また出してないけど子供っぽいでしょ、要するに物質的には無尽蔵に我々まあそのうち石油枯渇するかもしれないけど、まあ欲しいものを手に入るようになったんですけど、やっぱり我々の欲望で一番難しいのは他者との関係の欲望なんですね。自分が欲したことが何しも実現しない、恋愛がそうだし、社会的な地位とか評価もそうだし、だからその孔子が言った70重心で一番問題になるのは、最後まで問題になるのは他者との関係なんですよ。だからまさにそこであの公共性の問題だとか、あとその集団的ななんかその面体的な問題っていうのかな、要するに感情っていうのは最近の脳研究だとあっという間に伝播するっていうのが答えですからね。つまり自分が見てるものが他人に見えるってことはないんだけど、感情はあっという間に伝播するんです。それはもういろんな研究で分かってて、だから上島さんが言われたようなことの、あの脳科学的な基礎ってのは確かにあるんですね。で、そういうダイナミックスも含めたその他者とのもう何とも言えない関係、つまりあのおそらくね、島田さんに一番いい質問とは電車男どう思うかってことなんですね。つまりなんかその、なんだか、ただ僕はずっと気にしてたのは、一貫して男の視点で語られてて、その、妻を公共物にするとか、妻の都合もあるはずだからね、その女がどう考えるかっていうのは別問題だっていうのと、女って別にいい加減な生物だから、要するに僕はその、もともと大前提として意外といい加減なもんだと思ってるんですよ、人間って。だからそんななんかその、社会的規範がたとえあったとしても、そんなのか逸脱するのは当たり前だからね。それはまあ置いといて、その、で恋愛消費者のなんか 発言だって感じがちょっとするんだよね。一貫して。それは、なんていうかな、だから電車男って僕読んでないんだけど、あれは恋愛敗者が大逆転したからって言うんで人々を感動させてるらしいんだよ。俺読んでないんだけど。で、そこら辺を気をつけないと、ちょっと強者の論になっちゃうところがあるんじゃないかなって気がするんですよ。その公共性の話にしても。
でも、例えば身分によって、うん、女は何に囲っていいとかっていうことに関してはもちろん、そういう不公平は言ってないんだけど、うん、別にいいんじゃないですか、たくさん女の子を。
いやいや、全然それについて僕だって、それは勝手にやればいいじゃないですかって、うん。いや、でも、そうじゃなくて、根本的なところ、ごめん、こんなこと、ちゃぶ台ひっくり返すようなこと最後の方で言っていいのかなって。根本的にその他者への創造性が欠けてるような感じが一貫してしてるんですよね、僕なんかその。そう、ディプライベーションっていうかその、ディプライベーションっていうのは、なんて言うんだっけ、要するに欠乏というのは物質的に欠乏する場合もあるし、その精神的に欠乏する場合もあるわけですよね。うん、で、その政治的な欠乏の中には、彼女に会い歴20年とかそういう場合もあるわけですよね。そういうものに対する創造性の回を立ち上げると、ちょっとまた違った言葉の出し方が出てくるっていう感じもするんだけどね。
そこのところを微妙に、峰渡りして、お二人は語ってるんだというふうに僕は思っている。つまり本当に恋愛勝者で、それが楽しくて、それがあれだったら、あえて語らないからね、そんなこと。でそこ
うん、いや、茂木さんちょっと前におっしゃったように、
うん、
いや、割と男女のカップリングに関しては、
うん、
平等にできてるっていうか、
うん
うん、いや、まあ、こういうとトゲがありますけど、よくね、電車なんか乗ってて、
うん、
ちょっといい子だなと思って、
うん、
で、隣にいる男を見て、なんでこの男がこの子についてるのっていう思いがありますよね。だから割と平等できてるんですよ。
だからそれを平等な行事の立場で、語ってるんじゃなくて、一応、戦ってる相撲取りの立場から喋、るというのを外さずに島さんと上島さんは喋ってると。でそれはどうですか、なんか横綱が相撲について語ってるようになってるけれども、語ってるのは相撲一般について語ってる。
いや、さ、まあ、うまく言えないんだけど、うん、いや、親って別になんかそんな、あれですよ。まあいいんだけど。いや、要するに自分のその語り口としてそういう語り方をなぜか好まない自分がいるっていう事実があるんですよ。だから要するに、それは非常に重要なことなの、僕にとっては。それだけ分かってほしいんだよ、ね。
分かった。で、島さんに言うと、僕は島さんと上島さんについては、付き合いが長いので、僕も実はね、そういう語り方に関しては自分自身はしないの、絶対。でも島さんと上島さんに関しては僕は付き合いが長いので何をどの立場から言ってるかというのが、分かるところがあるので、ふむふむとで聞いてるのが要するにさっきから言っている会社の公共性とかそれからある僕らが制度の中で考えているところの例えば男女とかねいうことと違う関係があり得るだろうということを語ってるんだろうと思っているんです。
いや、だからそれはいいんだけどさ。
それはいい。
いや、そんなことは分かってるよ。
茂木さんの、理屈より茂木さんの気持ちの方がよく分かります。
本当だったらいいけどね。うん。まあいいや。だったらいいや。だったらいいや。
1時間30分あっという間に過ぎましたが、多分質問とかいうのはないんだと思うんだけど、でも、ちょっとね、伺ってみたい。やっぱり僕途中で、いわゆるその、ジェンダーといいますか、それは森さんが最後に気にしたことだと思うんですけれども、我々4人で語ってると男の快楽を語ってるのかもしれないなというのが不安だったのと、そういうふうになってるよって森さんが言ってくれたところもあるので、まあ、女性の方だけにご質問はと聞くわけではありませんが、フロアから、もし、どうしてもこんなことを、我々全員、もしくは、誰かに聞きたいというのがありましたら、多分マイクの用意とかはないと思いますが、部屋が狭いんで、声を出してくださればきっといいと思うので、どなたかご質問なされたい方いらっしゃいますか。この場面ではないということで、そうですね、一番最後、それぞれが何か言い残したことや考えていることとか、最後、人当たり伺います。どういう順番でもいいんですが、水谷の方からいきますか。
単純に僕は 予定帳、いや、これ僕、要するにわざと演技で、半分演技でやってるんで、それ分かってますよね。私が普段いるコミュニティってのは複雑系の研究者が多くて、複雑系ってご存知ですよね。で、その中ではこういう感じなんです、いつも。なんか非常に。で、その後すごく仲良くなって、また酒飲みに行くって感じで。で、僕はどっちかって言ったら、日本の今の状況の中で欠けてるものってそういう、自由活発な議論なんじゃないかなと思ってて。だから北朝鮮とか中国とかね、文官だったらこういうふうにやり合えばいいと思うんですよ。そうするとなんかすごくカタルシスがあって、なんか面白い、すごくいいことがあるって。要するになんか黙って予定調和の世界があって、それでそこの中でみんながそれから外れるようなことはお互いに言わないっていうような雰囲気が僕は一番良くないなと思ってるんで。でも非常に楽しく、議論させていただきました。ありがとうございました。
まあ、感情の話も出ましたけど、喜怒哀楽の中で、やっぱり一番その人を饒舌にするのは怒りだと思うんですよね。だから、やっぱり、怒れる女の人っていうのも、これ説得力がありますからね、言葉がね。だから、こっちは黙るしかないっていうのもあるし、まあ、だから、なるべくこう、その怒りとか悲しみっていうのは、たくさん味わった方が、相手のものを言うにしても、その相手の言ってることで一回考えても言うのではないかと。だから別に喜びとか楽しみばかりが快楽じゃなくて、怒りも悲しみもちゃんと快楽を育む感情であるというふうに思います。
なんか今日話してて島田さんとなんかよく似てきたんじゃないですか。いや、何度もやってるんですけど、セッションはね。快楽についてはずっと本書いたりとか考えたりとかずっとしてきたんですけども、最初に戻りますと、快楽主義者エピキュリアンというエピキュロスは、今でこそ、快楽だけが人生だっていうふうに取られますけど、そうではなくて、一番幸せな状態というのは、お庭があって、チーズとイチジクと3、4人の、一番仲のいい友達がいれば、これが一番幸せな形だみたいなことも書いてるんですよね。で、まあ、年を取ってきてっていうか、若い頃の快楽と年を取ってからと、若い頃と年を取ってから人間が変わるのがすごい嫌いなの。それから、若い頃と年を取ってからと、自分の考え方を変えたりとか、転向したりするのもすごい嫌いで。そんなことに最初から気がつかないよりはもう最初からもうダメって感じがするんですよね。で、やっぱりこう年取っても10代の頃からもう、半世紀は経ってないけれど、ずっと経ってきて、やっぱり同じような気持ちでその人生に立ち向かえたとすると、やっぱり当時持っていた快楽の追求をですね、さらに、いろんな形でやっていきたい。僕は家で誘惑のバーってイベントをやってて、そこに来たみんなが、非常にこう全員が幸せになるような、セックスはしてはいけないんですけど、幸せになることが可能な、イベントっていうのがちょっと伝えないんですけどそういうそんな怪しくないんです。アーティストばっかり集めてやるんですけど、そういうのとかいろいろな形をですね、現代的な形で提案したいとずっと考えているんですけども、人によってこればっかりはいろんな違いがあるんで、そう簡単に論じることはできませんけれども、またこうやって皆さんとまたこの後でもお話しする機会があるかと思います。今日はありがとうございました。
いろんな経験も知識もたくさん豊富な方と、セッションしましたので、どうにか機会役を作ってみることができましたが、最初にその金で買えない快楽という金の話が出て、それで堀江社長と堀江君のことが出てきたんですけれども、ちょっとそのことについて補足しますと、堀江君と、それからもう一人中谷君という学生が昔10年ぐらい前にいまして、僕のゼミに来ていて、僕は遊びのゼミをしてるんですね。それこそ快楽追求みたいな、テストも何もないですね。で、堀江君とあまり学校も好きじゃなかったんで、そのゼミだけに来てたと。もう一人中谷君というのも2人で来ていて、で、二人は、面白いことないねと言っていたんですが、ある時、パソコンというのにハマったんですね。で、二人してハマりまして、
2人で下宿を借りたりしてやっていたんですが、そのうちに中林君というのは料理を作るのが好きと、堀江君は食べるのが好きという関係で、うまくいっていた時はいいですが、だんだん堀江君がお皿なんか片付けなくなっちゃって、それが2人はちょっと仲が悪くなったんですけど、そんなことしているうちに、私のパソコンの整理を中谷君というのがしてくれて、堀江君というのはそれができなかったものですから、なんか自分で他の人のパソコンの調整とか整理をしている間に、ホームページを使う仕事を始めて、でだんだんだんだん進んでいるうちに、なったのですね。で一方中谷君というのは、その後僕のパソコンの管理をずっとしていて、なおかつ今僕 の, あの指導学生でもあるんですが、なかなか、月15万の月収が、収入が得られないと、他方古江君は、月収何億なのか分からないっていう二人だけど、未だに仲がいいんですね。で、中谷君は、ご飯作るのが得意で、堀江君は食べるのが得意という。
先生、いいんですよ。フレンチに行くとですね、どんな食材買ってもいいっていうんで、もう作りがいがありますよ。
で、本当に若い時から変わらないっていうのは、なんか今、吉野さんが言いましたが、全く二人は変わらずに。で、金を儲けたいのではないっていうのは、とてもはっきりしてますね。で、ある種、何かあることをしたいというか、でそれぞれ、片っぽは月収10万、片っぽは月収4億円だけど、金ではないところで、快楽っていうのを確かに2人で追求していて、で双方は未だに、大変な親友であるという、そのあたりが、なんとなくいろんなことを思わせるなと思っております。この後、夜、夜学というのがあって、それぞれの方、私もですが、いろんなところに行く。そこで、またお会いするかもしれませんので、そうした時にでも今日のセッションのことを、また、聞いてください。こちらもお聞きしたいことがいろいろ出てくると思いますので、どうも長い時間ありがとうございました。